イーソル IR セミナー。この番組は証券コード4420東証マザーズ上場イーソル株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話はイーソル株式会社代表取締役社長長谷川勝利さんです。この番組は3月9日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
証券コード4420東証マザーズ上場イーソル IR プレゼンです。イーソル株式会社は組み込みソフトウェア事業を事業基盤としております。ものづくりの根幹となる OS やプラットフォームを独自開発できる世界でも稀な存在でございます。これから進化が期待される自動運転、IoT、ロボットといった分野でもイーソルの技術は不可欠なものとなっています。革新的なコンピューターテクノロジーによって市場を創造し社会を豊かにすることを使命とし、今後もさまざまな製品とサービスの提供、そして新技術の開発に邁進してまいるということでございます。それではご紹介しましょう。イーソル株式会社代表取締役社長長谷川勝利さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてこのステージは聞き役で井上哲夫さんにも参加していただきます。お願いします。
井上でございます。こんにちは。それで早速ですが、まずここのところで独自の OS のプラットフォームで IoT 時代を切り開くとあります。まず OS とは何かという部分ですね、長谷川社長からお話しいただいて、それからイーソルの説明に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、皆さん聞き慣れない言葉かもしれないんですが、 OS というとですね、皆さん一番身近でご存知なのが Android ですとか iOS とか、あと Windows ですとか、ああいうコンピューターを動かすための基盤となっているソフトウェアのことをOS というふうに呼んでおります。で、私どもはですね、日本でもう30年以上昔から独自に OS というものを作っておりまして、皆さんが普段気にしないような電子機器に組み込まれている OS というものを作っている会社でございます。
OS っていうそのオペレーティングの、オペレーションのシステムが入っていると。それを作るというのは非常に技術が高くて、日本で作っている会社もそうそうないんですですよね。そういう技術を持った会社さんなんだという、まず、ご理解いただいた上で進めてまいります。
まずですね、私どもイーソルスピリットっていうのは会社の企業理念としておりまして、楽しいチャレンジを生きると、これはですね、何事にも楽しく勝ち続ける企業になろうという気持ちを込めて作っている企業理念であります。1975年に設立しました。もう実は今年で45期目に入っている会社でございます。
事業内容、大切なところです。事業内容なんですけれども、組み込みソフトウェア事業が 90% 売り上げで占めていると。じゃあ組み込みソフトウェアの組み込みってどういった部分なのかってご説明いただけますか。
私どものリアルタイム OS、OS というものをですね、実際に組み込んで製品となっているもののほんの一部でございます。カーナビゲーションですとか、最近ですと車の周りが見えるような機械ですね、こういった皆さんがコンピューターが動いているということを意識しない機械の中で、実は OS というものが存在していまして、それを日本で独自に作っているのが弊社であるということで、ご理解いただければというふうに思っております。
これらの機械が動くのはその OS、 またその組み込みソフトウェアというものが中に入っているからということですね。
そうです、
はい、ここの部分において OS まで作れている会社というのは非常に少ないと、
はい、
これ日本で OS 作られている会社、 OS のこの売り上げでいうと
多分ですけど、独自にですね、 OS を作って販売しているという会社では、日本では弊社が一番だと思っております。
センシングソリューション事業とございます。これは後ほどご説明いただきますが、センシングってこれセンサーのことですね。
はい、センサーといろいろ使って、はい、ハードウェアを自社で企画開発して販売しているという、ハードウェアのメーカーであるという側面も持っている会社でございます、
は
い、
後ほどじゃあ、どういった製品になっているかというのを、 ご紹介いただきますが、はいはい、さて、右上の組み込みソフトウェアの事業構造というところがありますけれども、こちらのご説明をですね、簡単にしていただけますか。
はい、独自 OS を持っているという会社というのは、日本で弊社含めて、あと1社か2社しかございません。そういう非常に強い領域を持っているという会社でございます。でさらにですね、ビジネスは大きく2つありまして、先ほどから申し上げているOS というものを販売しているビジネス、それとエンジニアリングサービスという2つのビジネスを持っております。比率はだいたいこれ2対8ぐらいになります。これですね、皆さんイメージしていただくと分かりやすいのがですね、例えばオラクルっていうデータベースを使って日本でも海外でもいろんな SIR さんがそれでビジネスされています。つまりそういった基盤となるソフトウェアを使うと、さらにエンジニアリングサービスはそれの何倍も膨らむという構造をソフトウェアというものが持っているということでございます。
はい、
当社のですね、製品というものをお客様が導入していただきます。するとお客様はですね、いろいろな機能を追加するためにエンジニアリングサービスというものは弊社に委託していただけます。でそうしますとですね、お客様が次の製品を作るためにはこういう機能が欲しいなとか、今ある製品に対してこういうご不満をお持ちだということをですね、製品にまたさらにフィードバックをかけて、これがぐるぐる回っているというのが弊社のビジネスの根幹です。でさらにもう一つの特徴がですね、世界の標準化活動というものに貢献をしていて、世界中の方々のご意見を聞いてそれを製品に反映しているというところです。で右下のところでちょっとまあ見えづらいかもしれないんですが、 IEEE って書いてですね、これ IEEE って読みます。でこれ皆さん何のことかになって思われるかもしれないんですが、アメリカの電気電子学会です。で例えば皆さんお使いの無線 LAN、 あの規格は全てこの学会が作っている規格です。で日本人で弊社のような会社でその学会でワーキングを作って、そのチェアを務めているという会社は日本では一社もないというふうに思っております。
はい、オートザーですね、オートに SAR、はい、さあこちらの方につきましてもご説明いただけますか。
これですね、ヨーロッパで始まった自動車の中を標準化しようという団体になります。コアパートナーとストラテジックパートナー、これですね、日本だと一社ずつでございます。コアパートナーは日本で一社、これトヨタという会社ですね。でストラテジックパートナー、これも日本で一社、これデンソーっていう会社です。でその中にあって弊社はプレミアムパートナーという形で、自動車の標準化活動というものをヨーロッパやアジア各国でワーキングをしながら仕様を作っているという日本で数少ない会社となっております。はい、
さて、続いてなんですが、センサー、センシングソリューション製品、こちらのところのご説明いただけますか。
はい、これはですね、一つ大きいビジネスとして、これドットプリンターとですね、ハンディターミナルをセットにしてルートセールスのお客様が広く使っていただいております。なんとか乳業さんですとか、なんとかハムさんはルートがある限りこのセットを今使っていただいています。で分かりやすく言うとですね、皆さん例えばアイスクリーム買われるときにどこで買われるかなっていうと、だいたいコンビニなんじゃないかなと思います。でコンビニって実は倉庫がなくてですね、アイス屋さんがコンビニに行って今売れ筋のアイスクリームを冷蔵庫に詰めて請求するんですね。なので現場に行かないと何が何個出るかわからないというようなビジネスで広く使っていただいていると。でさらにそういった屋外で使えるっていう機能、ハードウェアのノウハウですねを作りまして、今はIoT と呼ばれている分野にいろいろな製品を企画している最中のビジネスでございます。
これ御社はメーカーとしての役割なわけですね。こういうニーズがあるって言われた時、はい、この製品を作るところまで開発というところを行って、これ販売も行っているわけなんですね。
そうです。
なるほど。これ倉庫とかでも使われてます。流通
倉庫でも使っていただいております。
流通施設の中でも、はい、なるほど。このセンシングソリューション事業の、IoT マーケット、
はい、はい、私どもですね、屋外で使える、つまり対環境性能を持ったハードウェアを作る技術を持っております。そこにですね、今いろいろなセンサーを組み合わせまして、 ICT 化といいますか、これ要はコンピューター化が遅れているような分野ですね、そこに対してマーケティングをしている最中です。例えばですね、昨年は非常に災害が多かったです。ですので災害の見守りをするような 市場ですとか、あとまあ農場、大規模農場ですとかいうような市場を今模索している最中のビジネスということでございます。
はい、こちらのところで2つの事業についてお分かりいただけたと思いますが、いきなりこれ従業員満足度がイーソルの強みとありますが、これは ESG の S の部分になりますよね。
そうですね。
2月の20日のですね、東京新聞に、
はい、
御社が出てたんですね。働き方改革を実践している企業を東京新聞で書かれていたんですが、1都道府県ずつ2社ずつ書かれてて、それに御社出てらっしゃいますよね。
はい、内閣府さんがですね、働き方改革っていうのを今推し進められております。はい、そこでですね、40都道府県で2社ずつ、おのおので2社ずつですね、選定してそれを記事にしていただきました。で、当社はですね、東京都で選ばれている2社のうちの1社でございます。はい、
これ広告とか宣伝費払ったとかそういうことは一切ない
ですね。
これ内閣府の方でこの会社はどうですかって東京新聞さんの方に言われたということですね。
はい、
これを見てみますと、改革は従業員の満足度調査から、事業戦略の基盤は従業員の満足度であるというふうに社長が考えられたというところなんですね。はい、それで17年度までの5年間で売上は 60% 増加しているが、16年に労働時間制限を強化。
はい、
ここら辺の取り組みについてちょっと教えていただけますか。
はい、前の社長がもう2010年ぐらいからもう会社のことを全部お前がやれということを言われて任せていただきまして、まずじゃあ社員の満足度を高めるため、これは要は生産性を上げるためですね、にはどうしたらいいんだということで、従業員満足度を測るためのアンケートの設計を1年かけてやりました。で、12年からですね、それデータをもとにですね、社員が重要だと思っているんだけれどもあまり重視してないですとか、逆に重視してるけど重要だと思ってないこと、それをですね、重要だと思っていることに対して策をどんどん打っていったと。で、そしてみんながその策にだんだん乗ってくれてですね、もうこれだったら、ここまで来たら制度として残業時間の規制もやろうということで16年からそれを始めております。
売上が伸びているけれども残業時間がもうずっと横ばい、月 15.8 時間。
はい、
月15時間ということは1日1時間ないってことですね。
そうですね、
はい、そのようになっていると。これ平均勤続年数 10.9 と、これソフトの会社といいますか、はいはい、IT の中で長いですね。
長いと思います。だいたいソフト系の会社さんですと5年ぐらいが多いんじゃないかなと思います。
7年いくと胸張って資料に載せるっていう傾向がありまして、はい、10年を超えるとやっぱり長いですね。これ、はい、有給取得率も 75% と、働きがいのある会社だというふうに考え、大変満足が 70%、
はい、
人材の優秀な人材の流出等についてもここのところできちんと対策が打てていると、そういうふうに考えてよろしいですか。はい、さて、次のページからが業績のところになります。はい、こちらのご説明を簡単にしていただけますか。
はい、2017年18年で売上が 16% アップ、で経常利益は 54% アップということで、ここ数年非常に成長が著しいんではないかなと。で、あともう一つご注目いただきたいのは、右側の表でですね、センシングソリューションの事業というもので売上がほぼ1割程度ございますが、営業利益は昨年マイナスでございました。ですが、なので売上に対してですね、 10% 減した実力がこれぐらいだと。で、さらにこのセンシングソリューションが今後利益を生み出すと、すべて下の営業利益、経常利益に加算されていくというふうにご理解いただければいいかなというふうには思っております。
今のところその技術というものを生かした製品が今生まれ始めていて、それがその利益という形で大きく、寄与するというか、そういった状況ではないけれども、はい、これが伸びていけば、まず数も増えればということですね。
そうですね。
はい、さて、続いてこれはお客さんの、これ業種の分布ですね。
はい
はい、売上高別ですね。
で、先ほど申し上げた通りですね、まず私どもの、もう近々の成長ドライバーは自動車というふうに位置づけております。で、例えば 2段目 の赤の AV 機器ですね、これ比率が減っているんですが、額は増えています。なので円が大きくなっているので、パーセンテージはちょっと縮んだと。 でさらにですね、その隣に FA の市場が上がってます。ですあこれですね、日本で非常に大きい会社さんが私どもの OS を採用いただいたということで、17年18年の差分がこういった FA の拡大にも寄与しているということでございます。
まあ、ファクトリーオートメーションですね、の日本の大きなというと2社ぐらいしかないですよね。木で始まる会社とですね、負ですか、カタカナの負ですね、まあ、そういった会社さんありますけれども、
まあ、申し上げられないです
ね、はい、もちろんそういうところなんでしょうね。FA とあととにかく自動車だということですね。はい、わかりました。
はい、これは研究開発というか開発費用でして、私ですね、代表になって以来売上の 10% 程度は常に未来のための研究投資に当てようということで投資をしているということの推移でございます。でじゃあ19年でよろしいですかね。
はい、お願いします。
で今年のまあこれが計画となります。今年もですね、売上は 11% 以上アップさせます。ですが営業利益が逆にマイナスになっているのはどんなことだって思われると思うんですね。で下の経常利益見ていただきますと、経常利益はこれはやはり 16% 以上アップしております。これですね、先ほど申し上げた研究開発というものをですね、今年加速させます。でさらにポチの下の方にですね、ネドさんって書いてあるんですが、これ実は経済産業省の株団体でエネルギー省さんというのがあるんですね。そこからですね、委託事業というのを受けてます。でそれがですね、営業利益と経常利益の差分の倍以上の費用をかけて今年研究に当てているということで、今期はですね、営業利益ではなくて経常利益で見ていただければなというふうに思っております。
なるほど。この収益というものが乗るのは営業利益の後の部分で、経常利益のところから乗ってくるということなんですね。
そうです。
はい、なるほど。それで費用の部分についてはこっちの方のところでということですね。東洋経済さんの数字を見てみましたら、2020年12月期この後ですね、この次の年の営業利益の見込みが7億6000万円になってましたね。これが2018年12月期は6億9800万、2019年12月期は6億9000万でしたので、そこから7億6000万と、利益のところはおっしゃられた通りやっぱり増加するという見込みが立っていますね。
はい、
さて今年のところについては経常利益を見てくださいということですが、現在力を入れてらっしゃる取り組みの部分に行きます。
はい、今研究開発にももっと加速しようということで、こちらですね、実は今年の2月にですね、成果の発表っていうものをしました。これは自動運転をしている実証実験の成果です。でこれをですね、今年さらに拡張していこうということで、研究開発にいろいろとお金をかけているということでございます。でこれがですね、今年の1月に今ご覧になっていただいたものですね。で下がですね、今年の12月に実現するものとなります。これ右下の方にですね、ちょっと見えづらいんですが、ちっちゃいなんかハードウェアが映ってます。これ実はですね、256個も CPU が入っているボードです。でこのボードは実は 20W で動きます。要は 20W で動くこの基板を使うと、先ほどご覧になっていただいた自動運転が実現できるということです。で今いろんな会社さんで自動運転の実証実験ってやってらっしゃるんですが、実はですね、サーバーのような大きいパソコンを3台4台並べて1000ワット2000ワットの電力を使って実験をしています。で弊社の技術を使うと、それが20ワットでできるということになります。
1000ワット、これ3台4台のサーバー合計ですか。
そうです。
が1000ワットが20ワット、50分の1ぐらいで済むと。
はい、
これが今年の
12月には実現します。
実現すると、はい、こういったことのために、今開発をされてきたということなんですね。
は
い、
でこれが2月に終わってですね、これの次のプロジェクトということで、この赤枠に囲っています新しいプロジェクトを始めて、この研究開発を加速しているというのが、はい、今年ということになります。
これケースって左に CASE ってありますが、私のラジオ番組朝材で今年に入ってからもう 5,6 回行ってるんですが、キーワードこれですね。2年、まだ5ヶ月ぐらいしか経ってないんですが、2016年のモーターショーでダイムラーの社長が出したのはこのケースなんですね。これで自動車は100年に1回の変革期に迎えるということで、この CA 特に今のは A の部分ですね、
はいはい、
そういったところに力を入れているということですね。
そうですね、
はいはい、さて、続いてですね、あとは参考資料ということになるんですが、2月の、25日、プレスリリースがございました。株式分割のお話がありましたね。
はい、当社ですね、今年3月末の株価をもちまして、4月1日に今の株を4分割いたします。ですので、皆さんお求めやすくなられると思いますので、ぜひですね、ご購入を検討いただければと思っております。はい、
株式分割1対4ということですね。あとですね、1、2分ですが、 IoT 市場の予測ですね、これからの予測、それから自動車関連の市場環境、特にこの2つについて簡単に1分ぐらいずつお話しいただけますか。
は
い、
これですね、経済産業省さんのホームページに出ている半導体の売上高です。で、2013年ご覧になっていただくと、自動車ってあんたに小さい半導体しか使っていないんですね。それがですね、2020年にはぐらいの高さまで半導体が増える。半導体が増えるっていうことはどういうことかっていうと、自動車に対するソフトウェアの投資額が増えるということを意味します。で、この青い棒グラフがですね、これ矢野経済研究所さんが2017年に出されている資料となります。で、これをですね、いかに効率よく開発していくか、このキーワードが先ほど申し上げたオートザーというものになります。
車についてはね、動く電子部品って言われてますが、はい、電子部品、半導体の、車載って言いますよね。車に積むで車載、攻めるのはここだっていうふうに、電子部品、半導体の商社さんも言われてますが、もうこういう伸びを示していると。で、これからについてもここのところを攻めます。はい、そして去年、おととし、去年の比率でも売上高伸びているにもかかわらず、その中での占有比率が、先ほど円グラフで見ましたけど、社債が伸びているということですね。はい、さて、個人投資家に向けてですね、はい、せっかくですので社長の方から最後にご挨拶をお願いします。
はい、皆さん、本日はですね、短い時間ではございましたが、ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。またですね、私ども昨年10月に上場を果たしまして、まずは研究開発に注力しようということで、それの財源は研究開発に充てようと思っているんですが、当然上場会社としてですね、株主の皆様に対する還元ですね、配当を含めたようなということは、もうなるべく早いうちから検討をしてまいりたいと思いますので、ぜひ末永く当社のファンになっていただければと思います。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。ここまではイーソル株式会社代表取締役社長長谷川勝利さん、そして聞き手は井上哲夫さんでした。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りくださいませ。
イーソル IR セミナー、この番組は証券コード4420東証マザーズ上場、イーソル株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。